皆さんおはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。10月最終日ですね。10月31日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。ソウル郊外、私がいるところは気温12度ぐらいで、晴れてますね。少しね、霧があるんですけれども、まだ極寒という感じではなく、秋の空気を楽しんでいます。昨日はですね、ちょっとトラブルがあって、朝からドタバタのパニック状態に陥っていました。朝ね、パンを食べようかなと思って、柔らかめのパンだったんですけれども、一口かじった時にガリッと石みたいなものをかじったので、あれ、何か異物がパンに混じっていたのかしらと思って、見てみたら、なんと、もうこれ 2,3,000 人以上の方が聞いているので本当に恥ずかしいんですけれども、自分の歯でした。歯が抜け落ちていて、もう本当にもう飲み込みそうになったので、飲み込まなくて本当に良かったと思ったんですけれども、上の歯なんですけれども、上の歯の、奥歯ではない、上の歯、前歯でもなく、その間ですね、上の歯が抜け落ちてしまいました。もう本当にアラフィフ老化の始まりという感じで、肌に、歯に、髪にと、もう手入れをしてもキリがないなと思っていた矢先に、はい、歯が落ちてしまいました。で、普通のね、歯が落ちたのではなくて、以前神経治療をした歯に差し歯みたいな形でかぶせ物をしてたんですね。で、神経治療をしたその土台の歯が、神経治療したらすごい歯って早く弱るって聞いていたんですが、まあ、それでも 7,8 年は持ったのかな、その根元の自分の歯自体が神経がなくてもかなり、もろもろになっていたみたい で、上からかぶせていたものも、ものがごそっと落ちたっていう感じでね、もうびっくり仰天しました。で、根元が残っているので、かすかな希望を持って、もしかしたら少し残っている根元の自分の歯にまた何かね、かぶせ物をしてもらえるかもしれないと思って、歯医者さんにすぐ電話をして、我が家は家から徒歩5、6分のところに行きつけのとてもね、優秀な歯科医が家族全員を見てくださっていて、私もそちらでインプラントを今年やりましたし、子供もね、夫も全員お世話になっているんですが、電話をしたところ、すぐ来てくださいということで、行ったんですね。ありがたいことに、もう待ち時間ゼロですぐ見てくださったんですけれども、最初におっしゃった一言が、あ、今ね、これはね、僕に1億ウォンをくれるって言っても、1億ウォンって日本円で1000万円ぐらいね、この生かしてあげたいけど、この元々の歯はもうボロボロで生かせませんねって、抜くしかないって言われてしまいました。もう悲しくて、はあ、またインプラントかっていう感じで、もう先生はね、笑顔で、もうそれしか方法ないですよって、心の準備ができたらまた来週来ますかって言ってくださったんですが、もう今してくださいということで、その場でね、抜歯をしていただき、本当にうまくて、歯を何本もこのドクターに抜いてもらっているんですけれども、まあ、何本もじゃないかな、2本ぐらい、2、3本抜いてもらったことがあるんですね。根元だけ残っている本当に抜くのが大変な歯、インプラント前にね、そういうの抜くのが本当に大変らしいんですが、全くストレスも痛みもなく、抜いてくださるんですね。もちろん麻酔するんですけれども、5分ぐらいで、5分もかからなかったかな、あっという間に抜歯をして、さよならをして、でその、ボロボロになった自分のその歯を見て納得しました。もう寿命を果たしたわねっていう感じで、やっぱり神経治療したらあれですね、歯って弱くなるんですね、もうこれからは神経治療は必要ないように、歯の管理を、残っている神経が残っている歯はね、絶対神経と共に置いていこうと決意したんですが、毎回決心してるんですけれどもね、はい、そんな感じで抜歯をして、で、もうね、昨日そのまま手術室に入って、インプラントのためのネジっていうんですか、土台になる、ネジを打ち込み手術まで完了したんです。それが歯医者に飛び込んで1時間ぐらいで全てが終了して、もう何の心の準備もできていないまま、今私の歯には3本目のインプラントを が今ね、3本目、昨日打ち込んだのはネジですよね。今きっちり埋まっていて全く痛みも腫れもなく、今日は、この後簡単な消毒に行くだけなんですけれども、この韓国の歯科のスピード感にもびっくり仰天しているんですけれども、で前回下の奥歯のインプラントをした時はもう少しね、抜歯をして少し経ってネジを打ち込んでとか、もう少しこうプロセスがあって時間がかかった気がするんですが、昨日聞いてみたところ、上の歯のこの位置はまあ、すぐに負担なくネジを、打ち込んでいいところで、場所によって違うみたいですね。奥歯はやはり時間もプロセスももう少しかけるみたいなんですが、この位置は、斜め上、この位置は、簡単にできるということで、あと肝心なお値段、もうドキドキしたの、先生またいくらかかるんですかって。で前回奥歯で、輸入物のスイスだったかな、勧められる、一番いいというのを入れたんですが、その時は日本円で30万円ぐらいかかっちゃったんですね。でも友人に聞くと、東京の歯科でインプラントをした友人に聞くと、いやもう東京ではもっと高いよって言ってたので、ちょっと比較してどっちが高いとか安いとかわからないんですが、多分韓国の方が安いと思うんですが、昨日はね、先生がこの位置だったら、韓国の国産ので十分ですよって、でありがたいことにもう天使のような言葉を言ってくださったので、昨日のはね、130万ウォンの歯だから、14、5万円、なのかしら。で、それプラス骨がね、少し移植しないといけないということで、そんなの昨日の手術でいきなり骨の移植ってできるんですかって感じだったんだけど、その同時にね、骨の移植、骨移植っていうのかな、も行いました。でそれでプラス3万円ぐらいだったので、合計167万ウォンを決済したんですけれども、3ヶ月払いで。で骨はね、自分の骨、一部歯を抜いた時に、サイドに残っていた骨と、で人工の骨なのかな、なんか歯医者で用意されている骨をこう混ぜて、移植をしたんですが、まあ、よくわからないんですが、そんなすごいことが同時に即日できるっていうことにも私はただただ唖然と驚くばかりでした。で、手術自体も15分ぐらいで、終わったんですけれども、骨の移植と、それから私に合ったサイズのネジを打ち込むというところまで、昨日完了しました。であとは今日の消毒、それから3ヶ月後に、しっかりこれが歯茎に定着しているかを確認して、白い歯をかぶせるだけという感じでね。いや、こんなにスピーディーに治療してもらえることにもびっくりですし、ただただありがたいと思いました。悲しいんですけれども、こうやってね、すぐに、治療できる環境に感謝しなくてはとね、考え方を切り替えることにして、白くてピカピカの歯を入れてもらって、死ぬまで大切に使いたいと思います。皆さんどうでしょうか。歯は、皆さん歯は健康ですか。私はちょっとね、歯が、我が家は姉妹もみんな歯がちょっと弱めかなって感じるんですが、夫に言わせると、夫は韓国の田舎で生まれ育って、子供の時にね、甘いものを一切食べてないと。おやつはもう本当に生米、米を生のままポケットに入れて学校に行ってたって言うんですね。で米って、生の米食べたことないんですけれども、じっくりじっくり噛むとすごく甘い味がして美味しいらしいんです。で、君はね、先進国で育って、そんな子供の時から甘いケーキとか菓子パンとかね、ふわふわしたものを食べて、で飲み物もジュースとか飲んできたからダメなんだって言われましたが、確かに一理あるかもなと思いました。夫は本当に歯が健康で、歯磨きせずに寝ることもたまにあったりするんですけど、全く虫歯がないんです。虫歯にならないんですね。で奥歯は全部自分の歯で、私よりも一つ年上なんですけれども、もう健康そのもので、彼の歯の問題っていうのは、軍隊時代に先輩に、しごかれて、殴られたのか、なんか罰を受けたのか、韓国の軍隊生活であるある の罰を受けた時に、前歯がちょっとね 欠けたんですね。それで前歯の欠けた部分の治療を受けて、今もなんか前歯の歯茎の部分の調子がたまに悪くなるので、その治療を受けているんですけれども、それ以外はもう健康そのもので、そうね、私は先進国でこう美味しいものばかり育ったから、今ねそのまあ罰を受けてるのねみたいな話を朝していたんですが、私が読んだいくつかの本によると、本当に、食べ物、食べてきたものと歯の健康って、特に甘いもの、白砂糖ですよね、すごく深い関係があるっていう専門家の本を読んだことがあるので、あ、本当に食べ物って歯にまでこうやって影響するんだなとつくづく感じています。本当に羨ましいです、夫の歯がね。はい、ということで、インプラント、私実は3本目なんですけれども、全て韓国で、治療をしました。で、1本目が、多分私の記憶では160万ウォン、2本目が260万ウォン、今回のが167万ウォンということで、ちゃんとね、歯にいくらかかったか、手帳に書いておこうと思います。大切に管理して使っていきたいと思うんですが、で昨日インスタグラムに上げたのが、あの金のコーティングされた歯ブラシ、もうこれ本当に複水盆に帰らずみたいなね、今更何言ってるのって感じなんですが、この金箔 99% 金箔コーティングされて、細菌が湧きにくいとか、こう歯茎とか歯にものすごくいいとか、いろいろバクテリアが繁殖しないとか、薬局専門って書いてたので、つい昨日ね、歯医者の帰りに薬局で抗生物質の処方箋を持って行った帰りに買ってしまいました。ゴールドフレックス薬局専門金ナノコーティング歯ブラシっていうのを買ったんですが、まだ使ってないんですが、使ってみようと思います。歯ブラシもね、日本に行っても買ってきますし、電動で、ソニックケアとかも使いますし、歯間ブラシもいろいろ使ってるんですけれども、君はそんなに歯の手入れを頑張っているのに、歯が弱いんだねとつぶやかれました。夫からすると、自分の 5、6倍はね、歯に時間をかけて私は手入れしているように見えるって言われたんですけれども、仕方ないですね。この金ナノコーティング歯ブラシまた使ってみて、感想をシェアしたいと思います。歯の話だけでもう10分過ぎてしまったんですが、今日はね、歯と、それから、髪と肌の話もしたかったんですが、あ、そうそう、まずね、皮膚科前に、皮膚科先々週妹と行ってきたんですよっていうことで、そのね、結果がちょっとふっくらツヤっと出てきた頃なので報告したいんですが、ノートのブログを書く時間がまだね取れないので、昨日だったかな、スタンド FM にちょっと限定放送なんですけれども、妹と私の皮膚科ケアについて、中間報告という形で、お値段とかね、病院情報とか具体的に話しましたので、興味ある方はスタンド FM の方から聞いてみてください。早速購入して聞いてくださった方、ありがとうございます。それから、髪の話、そう、もう最近髪はもう白髪ケアだけでもうほっとらがしで、もうバサバサ状態だったんですが、まとめ髪をすることも多いしいいかなって感じだったんですが、今日ね、久しぶりにきちんとヘアオイル、それは妹が日本から来た時に少し残っているのを残していってくれた、リファのヘアオイルっていうのがあったので、朝それをきっちり丁寧に塗って、油のパドルブラシでちゃんとブラッシングをして、それから巻き髪をしてみました。ちょっとね、きちんと今日は髪を整えてみようという気分になったので、そうしたところ、インスタグラムのストーリーにもあげたんですけれども、髪のツヤツヤ感が全然違って、何このヘアオイルめちゃくちゃいいじゃんっていう感じで、次の日本帰省で絶対買ってきたいものリストに、メモをしておいたんですけれども、ヘアオイル久しぶりに、いいものを発見しました。私の髪の手入れの必須アイテムとして、アベダのパドルブラシとこのヘアオイルはちょっと、必須アイテム入りしたかなという感じなんですけれども、もしね、巻き髪とかの持ちもかなり良くなるみたいで、Amazon のレビューもとても良かったので、次回の日本で何本か買ってきたいと思います。今日はなんだか昨日からね、歯で 落ち込み、それから、バサバサの髪も嫌になって、それから皮膚もね、もう本当にもうお金かかって仕方ないなっていう、感じで、髪、肌、それから歯でも典型的なこのアラフィフの、美容上のね悩みなどではないかなと思ってシェアしてみました。もうこれからはね、宝石とかジュエリーよりもキラキラの健康な歯が欲しいと昨日はもう心底そう思いましたけれども、皆さん、頑張ってね、ちょこちょこ自分の髪、肌、それから歯ですね、体、心、すべて、ケアしつつ、自分しかね、できませんよね、自分のケアってね、自分がしないと誰がするんだっていう感じなので、一緒に、コツコツとケアを頑張っていきたいなと思います。頑張っていきましょう。はい、ということで、今から、歯科に行って、昨日のね、歯の今まだ大きな穴が開いた状態なんですけれども、消毒をしていきたいと思います。皆さん、今日火曜日、10月最終日ですね、素敵な一日をお過ごしください。韓国より野良でした。カムサハムニダ。